はい、というわけでここからは、はい、まあ、この前3月
11日ですね、
日のあの東北地方太平洋沖地震だっけ、うん、
はい、
それが正式名称についての話をまあしていきたいと思うんですけど、
はい、
そうですね、
まあ皆さん何をやってましたか当時。
当時
僕これはちょっと家出かけてて、
はいはい、
出かけた先確か2時半3時ぐらい、
はい、揺れた2時半ぐらいだよね多分。
そうこ俺が行った時揺れたの確か2時半過ぎぐらい、
あ
すっげえ揺れて、
えどこら辺にいたんですかその時。
外あ場所ってこと、
地名、
地名大厚木にいたんだけど、
うん、
はい、
道路にあの外歩いてたんだけど揺れて、
はい、
最初は、まあ、結構ほらよちょっと強めの地震かなぐらいしか感じなかったの、
はいはいはい、
したらもう揺れが結構すごくて、
そうですね、
あのちょっと歩けない感じだったの、あんまりうまいこと歩けない感じ、あで、あこれ結構強えなと思って で、まあ、でもしばらくしたらあの止んだから、
まあそうですね、
あ今日の地震結構強かったなぐらいだったの、
はい、
で、まあ、電車止まっちゃってて、で、まあ、情報いろいろ調べるために、まあ、さっきも言ったと思うんだけどツイッターをね見てたら、まあ、なんかすごいあれ思ってたよりもこれ深刻な事態になってるんじゃないかみたいな、でも全然ちゃんとした情報がなんていうのかな分かんなくて、
はい、
うん、家帰るまで全然分かんなかったの。だけどなんかすごいね、まあ、電車が動かないから、
はい、
バスで行くんだけども、
そうそうそう、
バスすっげえ並ぶんだよ。
あ
で、ぎゅうぎゅうに並ん で平塚ってとこまで行ったんだけど、うん、平塚からまたさらにちょっと地元、まあ、茅ヶ崎ってとこなんだけど、
はいはい、
そこに行くまでに、まあ、すぐ隣の市だから、まあ、普通だったらすぐ着くはずなんだよ平塚から茅
ヶ崎のバスで、そうですね、
うん、それがすっげえ人並んでて、
であ
のバスの車掌さんみたいな人が、そしたらこのバス前に出てったのが4時間前ですって言ったの。
え
で4時間前に出てって往復で4時間かかって帰ってきましたって言い出して、
うわ
そんなかかったのと。なんかどうやら国道1号線を通るんだけども、
はい、
国道1号線がすごいあの上り方面が混んでたらしくて、みんなやっぱ電車とか使えないから、
そうタクシーとか使 う, そう
車でも混んでたみたいな、
そうだから全然あれ、まあでも俺が乗った時はねちょうど突き出したのかすぐ帰れたんだけど、
よく乗れたな。でもバス
よく
で、
うん、
乗って帰ってきてニュースとか見たら、最初の時はいまいち被害状況とかそんな出てなかった、すごい地震がありましたぐらいだったじゃん、はい、翌日になってこう一気に被害の状況みたいな感じでバーってなったじゃん、
うん、
津波が来てどこうとか、はい、すごっ、みたいな。
岩手の大船渡市とかやばかったよね、あれ
もう何も残ってない、トラックが流されちゃ
う、しかもだって波が通ってった通るじゃんこう、
はい、
津波がバーって、うん、そしたらもうそこさ浜辺みたいになっちゃってたじゃん、
うん、
もうここもともとこっち側まで海ありましたよみたいなさ、
あ
もうだって建物とか全部壊されちゃって、
そうですよね、
平地みたいなのが平らになっちゃってたじゃん、それ見て津波はやっぱ怖いなみたいな改めて ね、
そうですね、
だってもうあの映像だって建物の屋上に人が普通に映ってたからね、
そうですよね、
人いるとことか映ってたもんね、怖い
怖いよね。
ヒデは
その時はですね、最近ちょっとバイト始めまして、
うんうん、
阿佐ヶ谷駅の駅前で新しくオープンするっていうね、そのオープンスニングスタッフとして、でまあ始まるのが23日からだったんですよ。でもまあそのための研修期間として、さあ阿佐ヶ谷駅に向かったんですけど、早めに着いちゃったから伝え行ってちょっと時間潰そうかなって伝え行って、でなんかまあアメトークとか見てたんですよ。あーこれま見たことないから借りよっかなとか思いながら、そしたら地震が来て、もう近くのビデオがガラガラガラガラと落ちてって、俺はなんとかその抑えてて何とか助かったんですけど、もう後ろの方がバラバラになって、で店員さんが外出ててくださいっつったら、もうたくさんの人が出て、もういろんな人がツイッターと携帯いじって、で電話して、姉貴にはつながったんですけど母親にはつながんなくて、でメール送って、でそしたらもう研修もちょっと今日はなしです、
無理だろうな、
無理にや
無理でしょう。
ゆうきさんは、
俺はねこれまた新宿にいたんですけど、あのちょ東口のあのヨドバシで掃除機が壊れたんで掃除機持ってたんですよ。そしたらガタガタ揺れ出して、それでうわめっちゃ揺れてると思って、うわやばいやばいとか思いながら、こんな揺れたの初めてだと。そしたらなんかアナウンスが鳴って、大きな地震がありましたみたいな、すぐ外に出てくださいみたいなアナウンスが鳴って、もうすぐ外出たよね。でもエスカレーターとか止まってたんだよ。
ああやっぱり
危ないもん
ね。危ないから、で外出たらもう人が、もう東口、新宿東口人がごった返してて、であのみんなあのアルタのところ の、東口すぐ出たところの広場あんじゃん、あそこにもうぎゅうぎゅう詰めになって、 マジか。でもみんなであ のアルタの、
あ、あのでかいモニター、
でかいモニター見て、あのフジテレビの裏が燃えてますとかそういう映像を見て、でも電車も止まってるじゃん。
そうな
ん
ですね。
もう帰れないってなって、もうバスもタクシーもあの西口のバスターミナルとかもめっちゃ人で、うん、あ、人いっぱいで、もうこれ帰れないと思って、もうしょうがないからもうこの際歩いて帰ろうと思って、うち三鷹にあるんだけど、うん、もうそれをもうずっと新宿から西の方に線路沿いずっと歩いてって、もう5時間ぐらいかな、あ、歩いて帰ったの9時ぐらいでしたね。
すごいな、
久しぶりに歩いてよ次の日も足パンパンだからねやっぱりその震災の時はこの電話とか繋がんなく
て、そうだよね、
かけて、かけたけど全然誰にも繋がんなくて、うん、でメールもなんか遅れて届くみたいな感じじゃん。
俺を
唯一携帯の回線だけが使えたから、はい、まあ、ちょうど俺スマートフォン2月に買って持ってたからスカイプを使ったわけですよ、うん、
あ、
スカイプはあのネットの回線を使うから普通に使えて、それでまあオンラインになってる友達まあ 2,3 人ぐらいと、まあとりあえず大丈夫だったみたいな連絡はそう取れて、まあスマホ便利だなとか思
う。そうですね、あとツイッターとかミクシーとかで無事だよみたいな。
今回だからインターネットはすごい活躍した
ね。インターネット結構活躍したね。
改めてそれの凄さっていうの分かりますよね。
あとあの今あのネットのあのラジコも全国開放してるんで
しょ。あ、してますね。
だからそうだからこういう時はラジオとかもね
重要になってい
い、重要になってたからね。
テレビだとずっと見てなきゃいけませんけど、ラジオなら聞きながらできますからね。
そう、ネットだったらもう携帯の端末とかでも見れる、
ね、見ますからね。
そう、横浜、
うん、
に来た人から聞いたんだけど、横浜地震あった時、
はい、
地割れ起こったらしい。
そう、なんかあった、テレビ見たよ、ね、横浜も結構すごかったみたいよ。
斜面見してもらったんだけど、
はい、
地面割れてんの、真っ二つにバーッ
と、
まあ、だから写真で見た感じだから正確な感じは分かんないけど、多分ね10センチぐらいはひび入ってたんじゃないか。
あ、うちの近くもなんか古い家なんですけど、うん、もう塀がガラガラガラって崩れちゃって瓦がバラバラって落ちてきたりも、
ガラスとか割れてたビルあったからね。
なんか横浜のヨドバシカメラ、ヨドバシなんかもともと古いビルだったらしいんだけど、すっげー揺れたって言ってた。グニャングニャ揺れてたって。
そう、でかい建物結構揺れるからね。
上の階ほどちょっと初め風なのの影響もあるのかなとか思いながら。
でもあれ揺れないと逆に危ないんでしょ。
あ、そうですね。
なんか聞いた話だと耐震構造と、あの僕なんだっけな、あの揺れて衝撃を
緩和する、
緩和するってやつ。耐震だと揺れないんだって、うん、まあいろいろあると思うけど、でなんかその揺れる方だと揺れることによって力をこう、
いわゆる熱エネルギーに変えるみたいな、
変えるっていうのがあるらしくて、
結構でも案外日本の建物は丈夫なんだって分かったよね。
嫌な言い方ですけど地震にはちょっと慣れているっていうか、
まあしょっちゅうあるから
ね、ありますからね。
あとテレビで聞いてなんか言ってたのが、外国人が言ってた話、日本はその余震が起こってから情報を送るのは超早い。確かにさ、起こったらもうすぐにテレビつければもう余震情報出てる。
そうですね。
とか携帯なんか、そう携帯がこれ新しい携帯だけなのかな、なんかね
緊急地震速報
そう来るんだけど、
俺1回くらい
働いてよ。
嘘、俺しょっちゅう来たんだけど。
俺もしょっちゅう来た。
俺来ないっす。
設定が多分なってない、
なってないんだと思う。
あれね、音がね怖いよ。うんうんっつってすっげえ音鳴るんだ。
そういうこと、警告みたいな。そう、
最初何かと思って、
お、
一回バイト先で、まあ、携帯ポケット入れながらちょっと、まあ、ビデオ店で働いてんだけど、はい、返却作業してたんだよ。したらうんうんって鳴って、鳴ったら一斉にお客さんのやつも鳴り出して、うん、すっごい音したからね。その後揺れて、本当に
うちの近くはそんなに揺れないですね。店はセブンは最近オープンしましたけど、
うん、
たまたま俺が行く時間はそんなに揺れないっていうのはあるんですけど、うん、でもやっぱ本当にみんな水を買っていくっていうか、
ああそうだね、今みんなお一人様3本とか1本とか、
あれなんかあの放射性物質が検出されてからでしょ、水が。
そうそうそうそう、
だから面白かったのはあのイロハスのあのみかん味あんじゃん、
はい、
あれをスーパーで箱買いしてるおばさんを開けてこの人みかん味のご飯炊くのかなと思いながら見てたそう、あれ間違いやすいよね、あの
そうなんですね、
イロハス。
実際うちのコンビニを買ってる人います。
いっぱい買ってく人いるでしょ、あれ。
みかん水とか間違って炭酸水も買ってる人とか。
あとね、なんか酒を間違って買ってる人がいるでしょ。大五郎、あのでっかいさ、
ペ
ットボトルに入ってる大五郎とかの、あの日本酒、
あ、なるほど、
あるじゃん。
ありますね。
あれを水だと思って買ってる人がいるらしい。
あとですね、タバコも本当来ないんですよ店に。 あ、物流がストップしてて、うん、本当にもうある一部の銘柄はもうちょっともう来ないですみたいな。
そうだそうだ、だから CD とかあれも発売延期になったりしてるから、
ね、うん、そうですね。
だから俺も Amazon でさ家具買ったわけですよ
まだ来てないの。
昨日来た、
昨日来た。
いや
地震のちょうど 前日ぐらいに注文して、はい、で届いたのが昨日だから、
あ、
まあ、これ分かんないですけど、まあ、2週間後ぐらいに、
はい、
結構遅れてやっと昨日来たんですよ、棚が、
俺らが住んでる地域はまああれだけど、震災あった地域はね、遅れちゃうとね、ほんと結構命に関わる、
変わりますからね。
そうだから震災あった地域ちょうど東北じゃないですか、
はい、
それも山形とか仙台とか結構知り合いがいっぱいいるんですけど、はい、
まあ、ご出身ですからね。
最初だから山形とかも仙台だけじゃなくて山形も停電になって、うん、山形の人ですら連絡取るのが2日、地震起きて2日後とかに、
はい、
だって普通に実家と連絡取れたのも地震起きて2日後ぐらいだった
から、うん、気仙沼とかやばかったからね。
そう、そうですね、
そう気仙沼もさ、俺1ヶ月ぐらい前に行ってきたんだよ気仙沼、友達と、うん、フカヒレで有名じゃないですか、
あ、
ちょっとフカヒレラーメン食いに行こうぜと、フカヒレラーメン食ってきたんですけど、ちょうどその気仙沼がだからニュースでさ火災になってる、火の海になってるわけじゃん、
う
ん、
少し行くのが遅かったら自分がみたいな、
あの避難所とかあんじゃん、
はい、
避難所にも入れない人とかいるからね、いっぱい。
いや、
俺 の、 あの友達が言ってたんだけど、
う
ん、避難所に入ろうとしたけど人がいっぱいで入れなかったって言ってた、う
ん、
それで食料も全然入ってこなくてもうずっと食パンで生活してたみたいなこと言ってたよ。
まあ、でもね、そういう地域があるから、それ無事だった地域の人たちがなんかできることをね、
ボランティア、
そう、なんかやった
金ぐらいですかね。
募金もやりたいんだけどね、どこに募金していいか分かんない
わけ。そうなんですよね。
あ、なんかあ
の街頭で募金してるじゃん、あれもううさんくさくてできないわけ、
あれはね、
あの
募金詐欺じゃないかと思って。ほんとね、募金詐欺するやつはもうマジでクソだと思うから。
分かります、
ね、でも電話とかでもあるらしいからね、なんか口座になんとか協会のものなんですけど、うん、その募金のためにちょっと協力をお願いいたしますって、
なんかちゃんと被災者に届く募金がしたいわけよ。
だからとりあえず僕はコンビニで募金してますね。
コンビニ、コンビニとかマックで募金した。
赤十字とか、
ね、赤十字社は
赤十字社が割と信用できるって聞いた。
そうですね、
手数料っていうかお金取らんまんま、
そうそうそう、
渡して額がそのまま行くんだよ。
ああ、
そう、あと案外あの駅前とかでやってる共産党も一応信用できんのかなと思
ってするんだったら赤十字社とか、あとあの自分たちが住んでる自治体のがあるから、そういうとこにやった方がまんまちゃんとあの自分のお金がいくから、するならそういうとこの方がいい。
あとはまあいろいろミクシーとかニコニコ動画とかなんとかポイントとかあります
ね。あるね。
ああいうのを募金1円としてできるんで、まあやったり
いろんなねとこがポイント、自分たちのポイントをその 募金代わりにっていうのがあるね。
あと僕たちができるのはまあ献血ぐらいですかね。
あ、献血もそうなんだ。
そうですね、だから今起きてる最中はみんな献血に行こうと思うんですけど、うん、実際足りなくなるのは1ヶ月後ぐらいなんですよ、うん、やっぱ保存ができないので、うん、だからまあ大体1ヶ月後ぐらいにみんなで献血に行けばいいんじゃないかっていうのは。
もう来すぎてるぐらいらしいよ献血は。
ちょっと冷めたぐらいに行くのが本当はいいのかなっていう、う
ん、時期があるからね、
はい、
あの、まあ、でもね、無事な地域の人は普段通りの生活を
まあ、
するようにした方がいいと思う。
下手にやるよりも
気がめいっちゃう、あのずっとそういうの考えてる。
そうですね、
今だって地震病だっけ、
PTSD、
そう、そういうのもあるじゃん。あの
結構だからテレビ局の人とかずっとそういう映像を見てると PTSD
が特集してるらしい。
最近結構いるんでしょ PTSD
らしいです、ね、
テレビ局に。
無事な人たちは普段通りの生活をして、そうです
ね、まあ節電とかを心がけて、
じゃないと多分経済方面から見てもなんか変に自粛しちゃうって何もやらなくなると回らないから、どんどん悪くなっていくと思うんだよ、うん、だから普段通りの生活ができる人は普段通りの生活をした方がいいんじゃないかと、
ね、あと買い占めね、
まあ、やめましょう、
やめましょう。
それだって普段通りの生活をしていれば買い占めは起こらないわけじゃん。だから俺思うのは、だからさっき言ったデーブ・スペクターのツイート、うん、そういう感じでなんかそのあの人別に慌ててる感じ、いつも通りのことをずっと言ってるから、だからそういうなんつうか人気が出たというか、そのそこにこういつも通りの風景というか日常を求めてんのかなみたいなね、
はい、
みんなだから人気になったんじゃないかなっていう。
まあこういうパニック状態で一番重要な冷静になることですからね、
う
ん、まあ節電に心がけて、まあ余裕があれば義援金だとか、
うん、
献血だとかに行きましょう。
そんな感じだよね。
そんな感じですか。
そんな感じで、まあ、このコーナーはこの辺で締めたいと思います、
うん、はい。
はい、エンディングです。
はい、
はいはい、ということで地震ということでちょっと暗いニュースが続いていますが、
うん
うん、
まあでもね、暗い下ばっかり見るとでもしょうがないですから、上を向いて歩いていきましょう。そしてまあもうすぐ新学期なので、ね、新しい出会いなどがあると思いますが、ね、まあ、このラジオクラブでもね新入生を入れないと。
そう、一番そうだから、一番その新学期になりましたっつって部活として影響があるとこはそこだよね。
そうなんですよね。
超楽しい部活だよね、
まあ、楽しい部活だよ。
すごい、もうね、入って損はないぐらいの ね、
まあいろんな人がいるからね。
そう、いろんな人がいるからね、
まあ、多種多様にね、うん、ゲーム好きな人いればサッカー好きな人もいますし、
そう、ね、アイドル好きな人も AKB 好きもいるからね、
いますからね、声優好きとかいろいろ、
今まで出会ったことのない人種がいっぱいいるから、
ね、いますよ、
本
当いい意味でも、
ね、まあ、でもちゃんとね、そういう時に疲れたなと思った時に休める人たちもいるからね。
そう、おとなしい方もいますから、ハイテンションな方もいますし、
いろんな人がいるからね。
いるから
会わない人がいても、
まあ
会う人もいると思うからね、うん、
まあ、結構人数意外と多いサークルなので、
まあでも、ね、大学のサークルなんてここだけじゃないから、ね、
そう
そうそう、
本当いろんなとこ見て自分に合ったところに入ればいいと思うよ。
そうそう、そういうこと掛け持ちとかでも全然
全然もう兼務してる方結構いますからね、うん、僕の世代は。
だから俺は無理に、だからラジオ部に入ってくださいとは言わないよ。
言わない
よ。だからいろいろ見て、
そう、見て
ここに入るっていうんだったらもう大歓迎だけど、だとりあえずいろいろ見てみようって。
そうだね、
だから
言っていきたいです、僕は。
来るだけしてほしいですね、こういうサークルもあるんだよみたいな、うん、
そうな、とりあえずいろんな人と出会ってね、
まあ、自分に合ったところを見つけてほしいと思います。
そうそうそう、
まあ、出会いの春ですからね。
出会いの春です、うん、心機一転していきましょう。
そうだね、
はい、
ではテンプレの方を読んでいきましょうか。
我々 SRC 放送室メンバー一同、日頃からクリエイティブな番組作りを心がけております。そのためリスナー皆様のお声をメールにて常に受け付けております。メールアドレスは src放送@gmail.com、 またブログ上のコメントと記された欄をクリックしていただいても結構です。どちらもラジオネームを添えて送信してください。また成蹊大学ラジオクラブではネットラジオ配信以外にも毎週水曜日夜10時から FM 西東京 84.2MHz でお送りするカレッジピープルを放送、毎週金曜日夜8時から渋谷は南青山から放送する、インターネットラジオニューゾーン FM 成蹊チャンネルを放送しています。どちらも違った雰囲気の放送になっておりますので、ぜひ一度ご賞味ください。ということで、第61回の、SRC 放送室の担当は、DJ 法学部2年の久川と、
経済学部2年、まあ、新3年の結城と、
経済学部1年新2年の秀明で
お送りしました
。しました次回の更新日は、4月の9日を予定しております。
はい、
それではまたラジオの中でお会いしましょう、はい、
さよなら。バイバイ。